は。リアル日本語トークです。おはようございます。こんばんは。元気ですか？最近はどうですか？よく眠れましたか？よく眠れてますか？日本は、日本全国ですね。気温がぐっと下がりまして、もう昨日は11月下旬もしくは12月のようなクリスマスのようなですね、クリスマス時期のような寒さでした。それに雨が降っていましたので、非常に暗くてどんよりして、なんかもう本当に眠くなってしまうような天気ではあったんですが、今日土曜日、23日土曜日は非常に天気が良くて、まさに秋晴れ。ニュースで見ましたが、各所ですね、観光地は緊急事態宣言も解除されましたので、多くの人でにぎわっているということです。はい、さて、私のエピソードはいつも最初から最後まで日本語で記事を読んだり、発音のコツとか矯正とかをテーマに話をしているんですけれども、これからのエピソードはできれば日本語能力試験を受ける方、結構難しい N3、N2、N1、もうこの絵ぐらいのレベルになりますと、ただ単に、言葉を読んだり理解したりっていうよりもですね、もっとこう深い質問をされると思うんですね。ですので私ができることとしたら、日々毎日ニュースを読むことだと思いました。聴解のスキルをね、上げるために、聴解のテストはやはり、例えば括弧の中の文字を入れなさい、マークシートの中で4つの中から1つ選びなさいということなので、実際にやはり理解していないと答えを書くことはできないと思いますが、できる限り、私のエピソードを集中して聞いていただいて、もちろんこう耳から入る情報ですね、発音とかカタカナ英語とか、そういった通常使わない言葉であっても耳から覚えてしまうと、それを理解するのが早くなりますので、できれば集中して最後まで聞いていただけたらなと思います。今年の日本語能力試験の実地日はですね、2021年12月5日5ですね、5日日曜日となります。これは日本にね、住んでいる方の、実地日ですので、海外で受けられる方の日程はまた変わってくるかと思います。どのレベルであっても、やはりこうリスニング、聞くテストというのは、実際に目で見てね、確認できるものではないですので、とにかく耳から入ってくる情報がいかに何個かいっぱい分かっていることがあったら楽ですよね。ですので、今日はちょっと最新のニュースを読んでいきたいと思いますので、ぜひ、今日音読するニュースはですね、皆さんにももしかしたら関係してくる、おそらく関係しているニュースなんですけれども、 NHK のウェブサイトから音読したいと思います。山手線の運休についてです。山手線内回り、今日から明日池袋から大崎間運休、外回りも本数減。最新ニュースとなりますね。 JR 山手線は内回りの池袋駅から大崎駅に向かう区間が工事の影響で23日朝から24日まで運休していて、この他の区間や外回りも通常より運行本数が減少しています。 山手線が2日間にわたって運休するのは初めてで、JR 東日本は振り替え輸送の利用や時間に余裕を持った移動を呼びかけています。JR 東日本は6年前から渋谷駅の改良工事を進めていて、22日の終電後から山手線の内回りの線路を移設し、ホームを拡幅する工事を進めています。23日の午前中、渋谷駅には多くの作業員が集まり、拡幅するホームの基礎を作る作業や、バールを使って線路を枕木ごと動かす作業を行っていました。この工事の影響で、山手線の内回りでは、池袋駅から渋谷駅を経由して、大崎駅に向かう区間で、すべての列車が23日朝から運休していて、運休は24日まで続きます。これに伴い、山手線の運行本数は、内回りのこの他の区間で通常のおよそ3割に、外回りの大崎駅から渋谷駅を経由して池袋駅に向かう区間で通常のおよそ6割に、外回りのこの他の区間で通常のおよそ9割に減少しています。 JR 東日本は運休する区間を並走する埼京線などの一部の路線で運行本数を増やしているほか、東京メトロや都営地下鉄線などでも振り替え輸送が行われています。山手線が2日間にわたって運休するのは初めてで、JR 東日本の課長は、お客様には普段と違うルートで移動していただくことになるが、工事を安全に進めていくのでご協力をお願いしますと話していました。なぜ工事？利便性向上やバリアフリーも。JR 東日本は東京渋谷区が進めるまちづくりの計画に合わせて渋谷駅の改良工事を6年前から進めています。主な改良の一つが、現在は内回りと外回りで分かれている山手線のホームを統合し、同じホームからそれぞれの方面の列車に乗車できるようにする工事で、23日からの工事がその最初のステップとなります。25日の始発までに内回りの線路を現在のホームから遠ざける形で横移動させると同時に、移動させた幅の分ホームを拡幅する予定です。これにより現在は最大6メートルの内回りのホームの幅は最大11メートルになるということです。 JR 東日本は来年度以降、外回りのホームを撤去するとともに、内回りのホームをさらに拡幅することで、外回り内回りの共用のホームとして利用することにしています。統合したホームは最大16メートルの幅になる予定で、 JR 東日本はコンコースの整備と合わせて移動の利便性の向上や混雑の緩和、バリアフリーのルートの確保などが見込まれるとしています。移動への影響は、山手線の内回りの池袋駅から大崎駅に向かう区間が 運休することで移動にはどのような影響が出るのかまとめました。運休する区間の主要駅では同じ JR の埼京線や湘南新宿ラインが池袋新宿駅、渋谷駅、恵比寿駅、大崎駅に停車するため代替えの手段に挙げられます。湘南新宿ラインは通常通りの運転ですが、 JR 東日本は埼京線の上下線の大崎駅と新宿駅の区間で合わせて120本、新宿駅と池袋間の区間で合わせて40本本数を増やすことにしています。また東京メトロなども振り替え輸送を実施するため、例えば池袋駅から渋谷駅に向かう場合、副都心線や別の JR 路線の利用が推奨されています。一方、運休する区間の残りの駅の多くはすぐそばに私鉄の駅があるので、 JR 以外の路線が主な選択肢になります。ただ普段 JR を利用している人にとっては、私鉄への乗り換えなのでいつもよりは10分ほど多く時間がかかります。さらに目白駅と新大久保駅を走るのは山手線だけです。例えば池袋駅からこの2つの駅に向かう場合は埼京線なので新宿駅に向かい、山手線の外回りで逆戻りする形で目白駅や新大久保駅に向かう必要があります。鉄道での移動手段が限られるため、バスやタクシーなど他の公共交通機関の利用が移動時間の短縮につながるとみられます。入試予定の大学受験生に注意呼びかけ、 JR 山手線の内回りの一部区間が運休することを受けて、今週末に入試を予定している沿線の大学は通常よりも移動に時間がかかる可能性があるとして、ホームページなどで受験生に注意を呼びかけています。このうち JR 目白駅に近い日本女子大学では24日総合選抜型の二次試験が予定されています。去年は全国からおよそ300人が受験していて、大学では最新の情報を確認するように呼びかける案内をホームページに掲載しました。山手線沿線では早稲田大学や立教大学なども一部の学部や大学院の入試を実施する予定で、ホームページやメールで受験生への注意の呼びかけを実施したということです。はい、皆様、ニュースを音読いたしました。ニュースの中でちょっと私気づいたんですが、山手線と山手線ってありますよね。これどっちが正しい読み方なんですかね。ちょっと今不安になってきたので調べてみようかなと思うんですけれども、皆さんはどっちで言ってますかね。山手線、読み方ですね。あんまり気にしていないと思うんですけど、あ、これは山手線みたいですね。これ漢字だと山、あと手、そして線、ラインですね。山手ラインって書くんですが、読み方は山手みたいですね。これ山手が正解です。どうして山手と読むのか、これ山手じゃないのって思うんですけど、まあしょうがないですね。山手ラインが本当みたいです。まあとにかく、音読の際、音節というかアクセントとか上がったり下がったり、まあ、あると思うんですけど、 数字の読み方、例えば23日から24日まで、23日から24日までとか、23日なのに、日なのに24は24日って読んでますよね。これが結構その細かいところまで聞かないと、一つずつ覚えてしまうと、23、24、数字は覚えていますよね。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10とか、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30とか。でも曜日になると、1日は1日、2日、3日、4日、5日、6日、7日、8日、9日、10日、本当に変わってしまうんですね。だからこれは文章を読むときに覚えてしまう。数字の数え方、読み方、日付の読み方、だいぶ違うんですが、ここは文章一つとして、例えば2日間、2日間働きましたとか、2日間、これはもう2日と読みます。2日じゃないです。2日です。ですので、こういった細かいところもぜひ、音声スピードは遅くできますので、スクリプトはないんですが、NHK のウェブサイトのところから読んでますので、こう少しスピードを落として、例えばそういう読み方も、あとは声の上がり方とかイントネーションとかも含めて、ぜひ聞いていただけたらと思います。あとは、振り替え輸送ですね。振り替え輸送はよく電車通勤で電車通学している方はよく聞くんですね。やはり日本の電車はとても綺麗ですし、正確ですよね。時間通りに来る。1分でも遅れたら謝る。でもやはりそれは多くの人の犠牲の上になっていることであって、普通ではないことなんですが、やはりいろいろな、小さな故障が何分も何分もこうじ、解決するのに時間がかかるときに、振り替え輸送をしますとか、電車でスピーカーで何を言ってるか全然聞こえない時ありますよね。なんかこう日本語なんですけど、私たちでもよくわからない、声が小さいしスピーカーが汚くて聞こえない、そういう時に単語だけ覚えているとキャッチできますね。振り替え輸送、振り替え輸送、振り替え輸送。これ振り替え輸送は、自分が持っているチケット、切符、あと定期券、そういったもので、ただで無料で、他のラインに行けるんですね。でもその時に、駅員さんに聞いたりとか見せたりする必要がありますので、必ず振り替え輸送って言った時に電車が止まってしまったりして、振り替え輸送いたしますって言うと、乗っている人が急に降り出して、なんかこう出口に向かうっていうことがあるんですけど、そういうふうにした時に何か聞こえない時、振り替え輸送って聞こえたら、あ、これは違う電車に、乗れるんだな、ただで乗れるんだなって思っていいんですが、そうですね、なかなか電車のアナウンスは聞きづらい、とても聞きづらいこともあります。このニュースのね、ポイントとしては、山手線が、今日本当なことですけど、今日と明日、土曜日、日曜日、運休、大幅に運休、これは本当にほぼ初めてのことという、本当に初めてということなので、今ニュースを読んですごくびっくりしたのはですね、来年あたりからもうその内回りと外回りで分かれている山手線のホームを一緒にして、同じホームからそれぞれの方面の列車に乗車できるようになるって、本当にすごい革命的なことですね。山手線は一周こう回って 同じところに来れちゃうんですけど、こういった大々的な工事が今スタートしたということですね。まあちょっと話は余談なんですけれども、皆さん新宿駅、東京近郊に住んでいる方、新宿駅は迷子になりませんか？私は新宿で働いていたり学生だったりいろいろ何年もいましたけど、結構例えば南から、あれは北ですか、西口から南に来る時とか、なんかね迷子になりやすいんですよね。迷子というかこう突き抜けられないというか。でこれは日本の人も、東京に住んでる人であっても難しいんですよ。あれみたいな、どことどこつながってて、どこここが抜けられないとか。世界で一番の乗り降りする人数が多いのが新宿駅です。ですから迷子になっても当たり前っていう感じだから、待ち合わせするとき新宿はね結構ハードル高いとは思うんですけど、まあね、たくさんの人がいるので道を聞くことはできるんですけど、一番おすすめは、絶対に駅員さん、駅の、スタッフ、駅の人に聞いてください。ガードマンとかの人はあんまりわからない人が多いです。あと渋谷ですね、今それこそ6年前から本当にこう、まあ、開発していろいろなビルや駅の中もすごい変わっているんですけど、もともと分かりづらいんですよ。分かりづらかったし、あんまりこう綺麗でもなかったんですけれど もうとにかくどんどんこう開発しているということです。ですのでコロナがね終わって、また皆さんが、まあ、いつね本当に留学が決まってた方とか就職が決まってた方と なども非常にこう心細い今時期だと思うんですけども、絶対にね来れる日が来ますので、その時にはもうすっごいこう電車とか駅周りとか、いわゆるその渋谷の駅とか新宿も含めていろいろなところがもう少しこう分かりやすく、皆さんにも分かりやすく旅行しやすくなると思います。ですので、まあ、その日が早く来ることを願っています。はい、今日はちょっとニュースを音読したんですけど、12月5日の日曜日にね日本語能力試験、日本では行われるんですが、まあ、音読、リスニングスキルを上げることで、まあ、テストの時間がちょっとこうね、少し楽になる、時間がなくなってしまいやすいので、聞き取りとか耳から聞く情報とか言葉とかちょっとずつ、皆さんも聞くことによって自分が思っている以上に勉強できていると思うので、最初から最後までぜひですねもう一度聞いたりとか、集中して聞いていただいてたら嬉しいなと思います。また近いうちにニュースを音読して、まあ、12月のその試験を受ける方結構いると思いますので、なんかこうライブニュース、本当に使えるニュースを読んでいきたいと思いますので、ぜひまたですね聞いていただけたらと思います。では今日も聞いてくださって本当にありがとうございました。ではまた、さよなら。